孤独な紳士、淑女のための、一人による一人のためのポッドキャスト番組、なんとなくねお、ねお、ねお、ねお、ねお。はい、どうも皆さんお疲れ様です。この番組のパーソナリティというものをやっている千葉のみやびんです。この番組は、独身の独身による独身のための番組でございます。私そういう各有このパーソナリティをやっている私ももちろん独身でございましてですね、独身、孤独な独身の紳士淑女の皆様で、一緒に盛り上がっていこうと。そしてですね、私がですね、独身なりの、一人の楽しみ方をですねこの番組でご紹介して皆さんで独身を謳歌しようという、そういう番組の趣旨でやっています。はい、というわけで、最近ですね、みやび、なぜかですね独身で、要は、自分の家族、結婚してないんで家族もいないし子供もいないし、そんなに何か趣味をやっているとか、そういうスポーツジムに通っているとか、何かそういうスポーツをやってたりとか何かをやっているわけではないのになぜか時間が最近ないと、全然時間がないんですよね。何なんだろうね、何に一番時間を割いてるのかよくわからないけどとにかく時間がないという、そういう感じですね最近ね。ちょっと最近、テレビでね久々にガクトを見たんだけど、ガクトはやっぱかっこいいよね。あの人どれぐらいなんだろう、今40近くなんのかな、あの人はね。俺と同い年ぐらいなのかな、よくちょっとわかんないんだけども、あの人はかっこいいよね相変わらずね。それなんかねやってたよ、なんか自分はね不器用だみたいな感じでやったんだけど、 iPhone のゲームでタッチザナンバーってやつが結構流行ったでしょ、ちょっと前に。あれもなんかね一番最初やった時は全然遅くて、で他の人になんかちょっとバカにされて、で負けず嫌いだからそこから猛特訓したんだって。でそしたらね3秒ぐらいのなんかスコア叩き出して世界で20何位とかなんかね入ったとか言ってたんだけどね。でなんかあとは何、スノボーも、もともとスキーしかやってなくてスノボーできなかったんだけど、なんかねスキーがどうのこうのってバカにされたからね、その時にもういきなりスノボをやって、でなんかこけちゃったなって。それこけたらね、その見てたなんか一般の人がなんかあれガクトじゃないって女の子が言ったら、そしたら男がガクトこけねえんだよっていう風に言われて、それでなんかやっぱりガクトはこけちゃいけないんだなってことで、ちょそれも猛特訓して、でものすごい腕前みたいな、なんかすごいビデオでも流したけど、なんかジャンプ台でジャンプしてるとかさ、なんか何136じゃないけど、なんかなんだ180、あそれは車か、なんかねわかんない、そんなほらあるじゃん技が、スノボーのその角度じゃない、回転のその角度のさ、何720とかなんか24とか、なんかジャック・バウアーみたいな感じの技があるでしょ、なんかイナバウアーとかさ、なんかそんな感じのね、なんかねジャンプ台ね くるくる回転してね、結構うまかったんでね。でなんかあと何、ダーツもやるんだってね。でダーツもなんか一番最初他の人と行って、多分その時はやってなかったと思うけど、一番初めにそのやったらかなり要は下手で、他の人からその時もバカにされたなって。でそれからなんか猛特訓して、今じゃねもう誰もね自分に勝てるやつはいねえっていうぐらい、ごっこしてるぐらいね上手くなってるっていうね、もうすごいなんかね、なんだろう、俺思うんだけど、あの人も結構要はなんかスケジュールとかやってたけど、1日8時間ぐらいちゃんと働いてんだよね。ミュージシャンだから結構自由だと思うんだけど、ちゃんと8時間働いてってこういう風にスケジュール組んでるくせに、なんでそんな時間があんのかと、どこにそんなね そんな遊ぶ時間というかそういうものをね一生懸命こう鍛錬する時間があるのかってねとても疑問に思うんですよ。この僕がないのに。というわけで、第5回なんとなくねを始まっちゃうよ。
なんとなくねを。
はい、どうも、みやびんです。ですね、今回お話しするのは前回の続きのカメラと思いきや、実はですね、今回超緊急特別番組といたしまして、なんとですね、みやびんの使っているフリーメールが盗まれた。うん、そして、今話題の世界で話題のあの Facebook 勝手に Facebook に登録されていたと、そのね勝手に Facebook 事件を、追いたいと思います。はい、これねどういうことなのかと、うん、僕も未だにちょっとね整理がついてなくてねよくわからなくてねちょっとねあのてんてこまいしてるっていうかねもう四苦八苦してるっていう感じなんだけども、なんかちょっとジタバタしてる感じなんだけどさ、なんかメールが、まあ、あの僕 iPhone でメール全部やってるんだけど、パソコンのメールとかフリーメールとか、まあ、iPhone 自身が持っているメールとかっていうのは全部 iPhone でまあ受信できるじゃないですか、うん、要はパソコンのメールなども iPhone で受信できるんですよね。で、まあ、全部の、まあ、メールを iPhone で受信してるもんで、その iPhone の方に、その僕が登録した、前に登録したね、フリーメール。まあ、これはね、この、今やってる、一人でやってる番組の前にやってた、4、5人ぐらいでね、まあ、友達と、ラジオ番組の、なんとなく男子会というものをやってたんですけど、まあ、そのね、なんとなく男子会の難談のね、メールアドフリーメールを、取得したんです、G メールっていうやつだよね、Google の G メールってやつで取得したんだけど、でそのね要はそのメールアド宛てにメールが届いたんだよね、ある日ね、うん、まあ本当に 1,2 日ぐらい前なんだけど、でそのメールが要は Facebook からのメールだった。でまあなんとかな招待みたいなのがあるらしいんだけど、 Facebook でも一緒に Facebook やりまへんかみたいなね、そういうのじゃなかったんだよね。なんかね全部英語のやつなんで、まあ僕もそんなにねいくら今まで海外をものすごい自由に渡って、まあいろんな視線をねくぐり抜けて、北はロシアから南は南極ぐらいまでさ、まあ、駆け巡ってきた俺だとしてもさ、やっぱりちょっと長い長文っていうのはよくわかんないから、まあ、でも感覚的になんかちょっと違ったからね、と思って、で下の方にログインはこちらみたいな風に書いてあったから、ちょっとログインしちゃおうかなと思ってそこから入ったんですよ、うん、そしたらねやっぱりその自分の作ったそのなんとなく男子会難談の、メールアドレスは要は登録されてますよと。ただ、まあ、そのままね、パスワード入れたって、絶対ね、パスワードはそんな俺が作ったわけじゃないんだから、まあ、俺が知ってるパスワードなわけないんだよね。だから入れないなと思って、とりあえず、その下のところにパスワードを忘れた方みたいなのがあったから、そこからポチッとなってやって、まあ、ちょっと忘れちゃったんで、パスワードを再発行してくれねえかねみたいな感じで言ったんですよ、上の方に。まあ、そんな、まあ言うとこはないんだけどね。まあまあそういう僕は意思を持ってそのボタンをポチッと押したんだけど、まあ、多分運営側には伝わってるかとは思うんですけど、そしたらまあ自分のそのメールの方にね、もちろんその仮パスワードみたいなのが来てね、これでログインしてくださいというふうに来たんです。で、それでログインして入ってみたら、これがまた、びっくり。ログインしたらですね、なんと、やっぱりその、難談のですね、アカウントが作られてまして、でしかもねそのね、まあ、メールの方はね難談いくいく 1919@gmail.com っていう、まあ、どうせこれあの、まあ、番組で、ね、言ってるから別にいいんだけども、要はメール、ね、皆さんからの感想とかいろんな意見を、ね、もらうための要はメールアドレスですから、それは番組内で、まあ、ただ言ってただけなんですけども、でそのメールでまあ登録してあって、でなんとね、その名前、その人の登録してるその名前が南段クマルっていう、まあ、外人さんなんですよね。まあ、要はなんつうかな、あれ Facebook って俺一、まあ、回登録したことあるんだけど全然やってないからよくわかんないんだけど、日本語のページ俺前やった時にもちろん日本語のページとかだったんだけどね、それはログインしても英語のページしか出てこなくて、でなんか言語を変えるみたいなところもあるんだけど、そこで選ぼうと思ったらもうジャパンとかっていうのは出てこないんだよね。だよくわかんないんだよね、なんか全部英語で、でまあまあなんつうかな、もうその海外渡航経験を生かしてね、いろいろとまあ僕の中で予想してみてね、こう翻訳してみたんですよ。予想翻訳ですよ、あくまでね、あくまで本当の翻訳じゃなくて予想の翻訳だから、まあ、間違ってることは多々あるんですけども、なんかね漢字的にはね、まあ、要はその南段クマルさんというのはね、あれはどこかな、あの最初ねちょっとインド人系の顔してたんでインド人かなと思ったらね、どうやら近くて、ね、北アフリカあたり、なんつうかな、あとギリシャとかイタリアとか あそこからちょっと下のアフリカの北アフリカ寄りみたいな、よくわかんないんだけど、なんか要はトルコとかあるところら辺なんじゃないかな、あそこら辺の、うん、人で、でね年齢は15歳、うん、わけ日本にしたら厨房だよね、うん、そういうね人にね、なぜかその私が前やってた番組南段の、メールアカウント、これメールはこれ盗んだのかな、これメールは、そこで疑問がね一つ生まれるんですよ。Facebook ってね登録するときにさ、まあ、電話番号かそのメールアドレスだと思うんだけど、あの多分それ調べたんだけどね、俺もネットでね、あの多分ねその登録するときもちろんほらそのメールアドレスだけで登録できちゃったら誰も登録できちゃうから、そのメールアドレス宛てにあのここにログインしてください、ログインするためにここをねクリックしてちゃんと認証してくださいっていうメールが来るはずなんですよ、よくある、ね、つまりその南段のメールアドレスを見れないとそのメールから要はログインができないと、そうしないと認証できないんでアカウントは作れないはずなんですよね。だからまあ僕のそのなんだメールごとハッキングされたというか乗っ取られた感じなんですかね、多分ね。まあ、でもあのね、その登録した時のね、メールアドと、あのメールの内容とか残ってないんだよ、もちろん。まあ、それは本人が消したとかなんか、そういうのかもわかんないけどね、わかんないよね。うん、まあ、うまくやったのかもわかんないけど。だからさ、もうなんかね、やったんだろうね。しかもね、そのなんか友達みたいな、フレンドみたいなのがね、2人ぐらいなんか登録されてて、まあもちろん顔写真出てるんだよ、その人。うん、やっぱりもう、あのインド系みたいな感じの人なんだよ、うん、でなんかね楽しそうな写真とかもね何点かこうなんかやり取りしてるんですよ、まあ、なんて書いてあるか分かんないよ、あのその文章的なものはね、うん、でもなんか写真でねこうやり取りしててさ、でつい最近、まあ、7月頭ぐらいまでさやり取りしてるから、だからほんのつい最近だからね乗っ取ったんじゃないかなと思うんですよね。もうなんかね、なんだろう、もうちょっと これ国際問題だよと俺も思って、しかも15歳ってもう厨房にそんなねメールアカウント乗っ取られて Facebook まで勝手に作られちゃって俺は黙ってないよと思って、でもなんかねちょっと怖いんですよね。怖くないですか、なんかなんか外人ってちょっと怖くないですか、なんかなんか分かんないけど、ちょっとそのあのなんだなんだろう、あっちのまあ、言っちゃあれだけどアフリカとか要はアラブとかなんかそこそっちの方ってなんかちょっと怖そうじゃないですか、なんか下手になんか一般の人の IT 知識がすごく高そうっていうか、なんか全然そんな専門家じゃなくてもなんかすごいことこうできそうっていうさ、なんかハッキングしたりいろいろなんかやったりみたいな、攻撃したりみたいな、なんかできそうっていう、ちょっとなんかイメージ的にあって、なんかないっすかそういうのね、ちょっと7にするか分かんないみたいなさ、なんか向こうの方はなんか15歳ぐらいでも自動操縦持ってこう街をねプラプラ歩いてるみたいな、そういうイメージがあるわけですよ。もうだからねこれ下手なことしたらこれ これは俺は狙われちゃうなと思って、これはなんかアルカイダの手下がやってきて、これ俺テロられるなと思って、下手したらね、下手したらあれだよ、なんか俺のね持ってるボールペンと鉛筆と消しゴムとかがさ折れてるかもわかんないよ、これ折られちゃうかもわかんない、これ知らない間にね。うん、またはねなんか庭のね植木が折られちゃうかもわかんない、これはねわかんない、会社とか来られたら大変だよこれ本当に。ああ、会社のあれだ、会社に電話かけてくるよ多分、ワン切りの電話、ワン切りって今全然聞かないけどね、うん、あれだよ非通知でかけてきちゃうよ多分電話、非通知出ないようにしてるけどうちはね、うん、まあそんな感じでさ、何されるか分かったもんじゃないから、だからね、でも僕はねちょっとねそれ黙ってられないと、ちょっと大人としてね毅然とした態度でね、たかだか15の15歳のね成人してない子供にそんな俺のアカウントをね奪われてたまるかと、やってやるぜということでですね、私ですねパスワード全部書いてやったぜ俺、うん、バイルだろ、そんぐらいしかね、そんぐらいしかちょっと思いつかなかったですけどね、うん、まあ多分大丈夫じゃないかなと。それでまあ、あの Facebook のね、あのアカウントもね、なんかアカウント削除みたいな、なんかね、それもね、俺も Facebook なんか全然やってないから全然わかんないんだけど、まあそれもね、ちょっとググってね、調べたらね、あの Facebook って結構、やめる、その、なんつうかな、自分のアカウントを削除したり停止したりっていうのは、なんかすごくめんどくさいというか、わからないところにあるらしいんですよ。なかなかやめづらいような感じになってるっていうの？うん、入るの簡単だけど、やめさせねえぞっていうシステム。なんかね、なんかどっかで聞いたことあるような、うさんくさいシステムですよね。Facebook ってどうなのって俺、改めて思うよね。そんな、ねえ、まあ、世界中でやってるからやっぱりそういう風に悪いことをするというか悪用することもねえなきにしもあらずなんだろうと思うけどさ、そうやってメールアドレス作ったら勝手に登録されちゃってさ、そういうのがあって、しかもやめづらいその Facebook って今どうなのって思うのよ。であれ勝手に Facebook ってあれでしょ、自分がさ個人情報を、まあ、登録するわけなんだけど、その個人情報も結構ね流出するっていうか出ちゃうらしくて、自分でこうセーブすることはできないみたいなことを、まあ、ちょろっと見たんだよね。でしかもなんかあれ、まあ、僕もね自分のちゃんとしたアカウントで自分の Facebook は持ってることは持ってるんですけど、まあ、ほとんどやってないんですよ全然。でもなんかその要は会社名とか入れるとこがあって確かね入れたんだよね。そしたらねその会社とか要は学校で勝手にそのつながりというか、そこ同じ会社や学校にいた人間とかを勝手にね探してねこう連れてきちゃうわけ。こう要はあれですよ、もう本当にねリアルだったらさ、なんかそこら辺のおせっかいババアがもう、あなたあれでしょ同じ高校でしょみたいな、勝手にその道行く人をさ、ねえあなた何高校って聞いて、もうほらこの同じだからほら話しなさいよみたいな、ほら二人同じ高校なんだから OB と先輩後輩同士話しなさいよ、ほらもうほら盛り上がりなさいよみたいな、そういう無理やり感、その無理やりなちょっと感じがさ、もうなんかすごくなんか怖いよね。なんかねそういうメールたまに来るもん、なんか同じ会社じゃないですかみたいな。まあちょっと僕はね、はっきりとその会社名は入れなかったんで、まあもちろんその会社の人からはもうもちろん来ないんですけども、なんかそのねはっきりと入れなかったところの関連のところから同じ会社の人じゃないですかみたいなさ、でなんか全然知らない人からもその友達規模みたいな感じのが来たりして、結局誰か分からずそのままね承認して一言も喋ってないみたいな人がいるんだけど、結局誰よみたいな、君誰よっていうのがね、これどうなの Facebook っていう、そう今回のねこの乗っ取り事件ですよ。この乗っ取り事件ね、僕はね Facebook にねちょっと疑問を抱きました。どうなの Facebook 特集またね組みたいなと思いますね。これねこれ皆様からのねご意見ご感想お待ちしておりますよ。皆様もねいろいろ Facebook についてね何かあると思いますよ。なんか事件かなんかね、そういうことをね続々声をねこちらのラジオの方に集めてほしい。そしたらこの私みやびんがですね皆さんに代わって Facebook を成敗いたしますみたいなね、まあちょっとやどうかこれね、また Facebook も結構でかいからねちょっとね何があるか分かんないけどやめとこう、うん、はい、というわけでね まあ、そういう乗っ取りされたという事件がありました。本当にびっくりしましたね。まあ大丈夫だと思うけどね、これから一応ね、パスワードも変えたしね、何があるかということはちょっと分かんないけどね。まあ皆さんもね、放置しているメアドとかありましたら気をつけてください。はい。それとね、あと、この前ね、まあもう時間がね、早めに、まあ終了というか終わっちゃったんでね、違う話行くんだけど、うちでね、うさぎ飼ってるんですよ、僕。まあこれもね、独身の方、一人の方におすすめしたいもう一つなんですけど、皆さんペットを飼おうぜぜぜぜぜぜぜということで、やっぱりね、一人の癒しになるというのはやっぱりペットですよ。やっぱり独身の方一人で暮らしてるときね、本当に一人、まあ僕はね、ほら親と住んでるんで、まああれですけど、本当に一人で住んでる方っていうのはね、結構寂しいと思います、やっぱり。まあ、やっぱりそういう時にね、まあ、彼氏、彼女見つからない、欲しいけど見つからないわよっていう方はですね、ぜひともね、おペットをね、お飼いになってほしいと思いますよ、僕は。でね、まあ、うちはね、前犬飼ってたんだけど、まあ、柴犬飼ってたんだけどね、まあ、犬もよかったのは可愛いしね、やっぱり結構人間のその意思疎通が、まあ、そこそこできるからね、いいとは思うんだけど、その次にうちの兄貴がね、ウサギを飼ってまして、まあ、そのウサギがねとても懐いたんですよね、僕に。ウサギってねそんなに懐くものかって俺は思ってて、ね、仕事から帰ってくるとね飛びついてくるんだよね。要はケージって入れるカゴがあるんだけど、あのケージの中に木でできたお立ち台みたいなのがあるんだけど、そこに台にね足を乗っけてね、こっちまで寄ってきてね、もう撫でて撫でてみたいな感じでね、もう寄ってくるわけですよ。おかえりって。もうだから僕はただいまただいまちゃーちゃーって言って、それは頭がすごい撫でてあげるんだけど、もう頭撫でてるすごい気持ちよさそうにしてね、でね、こうカゴからっていうか、そのケージが出すじゃないですか。そうするとね、足の周りをねこう回ってきたりね、こうすり寄ってきたりね、すごい可愛いんですよ、これがまた。で、ウサギはね、匂いもほとんどないし、ちゃんとトイレもつけられるし、あと泣かないし、で散歩も行かなくていいし、だからすごいペットとしてはとても飼いやすい動物なんですよね。でね、ただね、その残念なことにね、去年あたりに、去年のね、まあ、暮れ近くのあたりにね、お亡くなりになってしまってね、まあ本当にその時は本当にね、僕も一緒に死んじゃおうかぐらいの感じで、本当にね可愛かったんでね、すごいショックでした、本当。でその時にね、なんていうかな、あれよ、獣医さんに連れてったんだけど、ね、皆さんもね、皆さんにも注意しておきたいというかね、僕がまあ経験で言うと、まあ、もう結果ね、もう本当ダメだったんだけども、やっぱり獣医さんっていうのはダメと言わずに、まあ、望みはあるみたいなね、一応病院で療養すれば望みはあるますよみたいなことを言うんですよ。まあ多分分かってると思うんですよ。でもね、そういう風に言うわけだから、俺もね、もう助かるんだったらと思ってね、預けたんだけどね、結局その夜に死んじゃったわけですよ。そんな病院でね、なんかね、ご主人がいないところの寂しいところでね、勝手に一人で死んでいくなんてね、とってもかわいそうなことをさせるんだったらね、なんで俺がそばについてやらなかったんだと、なんでそんな病院なんかに預けたんだっていうふうに自分を責めたんですよ、本当に。病院に預けるのはやめた方がいいと。あ、時間来ちゃったね。はい。全然自分のそのなんかペットの最近肩っていう話できなかったの。普通に話すと、まあ結論から言って、僕最近ウサギ買いました。はい、というわけで、ドタバタ劇が繰り広げられた本編でした。まあちょっとね、もう入らないね。うまく時間に入らない。まあ、アナウンサーじゃないんでね、その尺ぴったりに話すってことはできません。 というわけでですね、このエンディングの方でまあ続き話しちゃおうかなって感じなんですけども、まあ、あのね、まあ、前は兄貴のまあ、ウサギだったんでね、今回は自分のウサギを飼おうぜと思ってね、まあ、ペットセンターにね、買いに行ってね、まあ、そのまま衝動買いで、まあ、すぐ、その場で即決して買ってきちゃったわけなんですけども、まあ、僕の買ったやつはね、あの、ネザーランドドワーフってやつ、ね、ピーターラビットのモデルになったという、まあ、ウサギでね、小型のやつで、茶色いやつなんですけども、まあ、結構ポピュラーなというかね、買ってね、で、まあね、やっぱ最初の方はね、慣れるまで時間かかりますよっていう風に言われてたんでね、まあ、ちょっとね、そっとしてあげつつも、近寄りながら、ちょっとね、自分の愛情を注ぎながらもね、こう、いい感じでうまくつかず離れずっていう感じで、まあやってね、まあ俺になれろよっていう、なれるんだよっていう風にやってたんですけども、何を間違えたんだろうね。何かが途中で歯車が狂ったんだろうね。一番最初ね、買ってきた当初はね、一応抱っことかはできてたんです。まあ、そんなに嫌がらず。だから、そのまま行けば、まあ、前のね、その、兄貴が飼ったそのウサギっていうのはね、まあ、ちょっと雑種なんだけど、真っ黒のウサギでね、まあ、俗に言う、ミニウサギっていうの？あのミニウサギっていうのは、俗に言う雑種らしいんですよ。で、ミニとか言ってるけど、結構でかいの、あれ。もうネザーランドドワーフとかってのは本当に小さいね、種類なんだけどね、ミニとか言いつもね、ミニウサギって結構でかくなるんですよ。で、まあ、その子もね、抱っこすごく嫌がって、まあ、嫌いな子だったんで、まあ、抱っこもほとんどしたことなかったんですけど、だからやっぱ抱っこできないっていうのは爪切りとかもすごい苦戦するんだよね。で、今度の、まあ、僕が買ったね、ネザーランドドワーフちゃんはね、まあ、ちゃんとね、その、抱っこしてもね、嫌がらない。まあ、俺がそういう風に育ててやるぞと。抱っこが、もうして欲しくてしょうがなくなるようなぐらいな、ウサギを育てちゃうよ、みたいな感じで、やったんです。まあ、もちろん気分はあれですよ。ちょっと金髪先生ぐらいな感じですよ、ちょっと。ね、皆さんね、これかと、ね。ちゃんと懐きなさいみたいな感じでね。もうそういうね、もう熱心にね、教育してね、愛情を注いでやろうかなと思ったんだけどね。さっき冒頭オープニングで言ったように、時間がないんだよ、これが。これが時間がないんだ。だからね、やっぱちょっとね、結構めんどくさくなっちゃってね、まあ、ちょっとね、そっとしすぎた時期が、まあありまして。で、抱っこもね、なるべくね、こう、回数こなした方がね、慣れんじゃねえかなって思ってたんだけど、なんかね、時間がなくて、ちょっと、放任主義というか、鍵っ子にね、なってた時期も少しあったんです。で、ちょっとこれやばいなと思って、ちょっと、先週の日曜日、休みにね、もう、ちょっと出そうと思ってね、出して、しかも爪も伸びてたから、これは危険だよと思って、爪も切ろうと思ってね、で抱っこしたんです。その瞬間ね、もうビビったよ、俺は。前買ってきた直後はね、あんなに、そんなに暴れなかったウサギがね、わずか1ヶ月ちょっとぐらいの間に、なぜかこう自我を解放させてね、僕のその抱っこに、ね、その四肢をもうジタバタさせて、100% 抗うと。ね、もう、私はもう、抱っこしないのみたいな、抱っこされたくないのっていう、要はそういうね、鉄の女のね、サッチャーみたいなね、意志を通そうとするわけですよ、その小さなウサギが。生まれたのがね、今年のね、2月か4月ぐらいだったかな、もう誕生日も忘れちゃったんだけど、4月ぐらいだったかな。だから本当にね、そう、4月、本当に少ししか経ってないでしょ。4、5、6、7ってもう3ヶ月、4ヶ月ぐらいしか経ってない。そんな子供がだよ。もうそんなね、鉄の意志を見せるわけですよ、この主人に向かって。でね、もうでもね、この主人もね、結構そういうところはね、頑張り屋さんなんでね、もう変なところ頑張っちゃってね、もうどうしても抱っこしようと思ってね、こうね、しつこくやったわけですよ。そうするとね、もうね、手足をね、ほんとね、4つの足をね、漫画で言うとね、ぐるぐるぐるぐるぐるぐるここ回転してる絵ですよね。もうフル回転させるわけですよ、手足を。もう俺のね、もう右腕もすごいザックザク。ザックザクよ、もう。流血。で、爪刺さりーの引っかかれーの、血でーの、 うわ、もう痛えのみたいな。うわ、本当にね、もう困っちゃいましたね。まあでもね、根気でね、うん、僕はね、根気でね、なんとか爪も切ってやりましたよ。4本とも全部切ってやったぜ、裏返しにして。うん、まあ、結果ね、嫌われちゃったかもしれないけどね。うん、はい。まあ、そんな感じで、もう時間もないんで、予告の方、言っておきます。なんとなくネオでは皆様からのメール、励ましのメールだけをお待ちしております。あと、コーナーへの投稿のメールももちろんお待ちしております。メールアドレスの方は、なんとなくネオ、@gmail.com です。あくまでもちょっと時間ないんで、ブログの方のね、あれはちょっと省略します。で、今度ですね、私、ですね、YouTube でね、動画デビューの方を知ることになりました。もうそろそろね、動画の方をアップすると思います。カメラのね、動画です。よろしくお願いします。では、じゃあ、皆さんまた来週、さよなら。
なんとなく、ねえ。